はい、というわけで、ミャウダーさんなんですけど。
はい、ワンマンコ、ミャウダーだま
ーミャウダー会ですね、久々に。
はい。青コーナーから始まりましたよ。
はい。ミャウダー会なんですけども、はい、こないだね、愛蔵くんとうどんの話をしてたんですよ。
ミャウダーうどんですか？
寝てたからわからへんと思うけど。
はい。
香川の坂出っていうところに、
はい。
イオンがありまして。
イオンがあります、はい。
駅前に。
はい。
そこにセルフドンっていうのがあるんですよ。イオンのフードコート。
はい、はい。
で、あんまりお客さんっていうか、そこのフードコート、イオンのフードコートで、うどん食ってるやついいなと、
はい。うん。まあね。
潰れるんじゃないですか、それやったら。
ずっとやってるんですよ。
ああ。
そのうどん屋さん、セルフドン。
それは、境でのイオンですか？
はい、境でのイオン。
ほんだご当地のグルメとして、うどんがあるんですか？そのセルフうどん。
まあ。
どうなんでしょうか。
まあ。
普通に地元の人が使うんでしょう
か。はい。だって、イオンでお買い物する人って、ほぼ9割9分ぐらいまでは地元民で、たまに僕みたいなやつが買い物するぐらいですよね。
で、フードコートでうどん屋しかないんですか？他は
よくぞ聞いてくれました。
はい。
そこのフードコート、前あやふやなこと言いましたけど。
はい。
実は、うん、今、18切符のシーズンなんですよ。
ねえ、はい。
で、前、愛蔵くんにその、イオンにあるフードコートのうどん屋の話したから。
はい。
行こうと思って。また。今年だから。
フードコートのうどんを食いに四国へ行く人。はい、
四国今年行ってないから。もう18切符のシーズンも終わりかけなのに僕18切符使ってなかったんですよ。
あらあら。
もう知らん間にあの18切符ってもうなんか税務署のあのあれとかやってるうちにもう夢のように時間が過ぎ去ってて。
おうおうおう。もう行くしかないですよ、知ら
ず。行くしかない。朝早起きしてですよ。早起きっていうか、寝ずに行った。
おうおう。まあ電車の中で寝れます
から。そう、ワープ感。
ね、寝過ごしたい。
ちゃんと目覚まし、あのね、18切符使う人に、もう今更こんな技を言わんでもええとは思うけど、
はい、
駅着く1分前に目覚ましかけとくといいよ。
ああ、やっぱり、こう、時刻表調べれるんですね。何時に到着して。
もちろんですよ。18切符乗るときに時刻表調べずに行くとかってなんかアホじゃないですか。いや、アホとは言わんけど。
出発の時間は、駅でいつも見て、わ、うん、かる。到着時間がいつもわからへんから。
わかろうよ。あ、そっかそっか。駅の
ね、
時刻表には。来るやつは行く先のそれぞれの駅の分数の書いてないですよね。
ねえ。
あんまし。書いてるやつもあるけど。
何分かかるとかもないし。
ネットで、今はね、もう、昔は毎シーズン時刻表買ってたもんですけど、
うん、
今は、スマホで見れるじゃないですか。で、それには到着時間も乗り換え時間も全部書いてるんですよ。
おう、ナビタイム。
あ、そうそう、ナビタイムと
か。ナビタイムは有料みたいなあれやから、まあ使わないんですけど、僕使ったことないんですけど、おすすめの乗り換え案内を言いますと、うん、もう僕がもう長年使ってるからおすすめなので、自信を持って言えるんですけど、うん、乗り換え案内っていうアプリがあるんですよ。
おう。
いや、俺も使ってるけど、あれ。ね、
青い、ね、青いアイコンのやつ。
え、赤いんだけどな。
僕のは青いアイコンの、駅探すっていうアイコンなんですけど、乗り換え案内っていうのがあって、はい、こいつがもうシンプルで、もうめっちゃ使いやすいのよ。
お
ー。ね、もうこれでもうすべて、これがもしなかったとしたら他のアプリでもいいとは思うんですけど、
うん、
大概のアプリはもう同じような機能なんで、あとはもう、その、インターフェースの好みですよね。
まあまあまあ、
ね。あと、ヤフー乗り換え案内のアプリも、まあ、なかなか優秀は優秀。
もう、エキスパートは？
エキスパートとかって懐かしい。もう、今はあんまりじゃないですか。知らんけど。
そっか。
そっか。
いや、知らんよ。最新のエキスパートとか僕使ったことないから、僕はこのアプリ、うん、この辺のアプリを使って、まあ、乗り換え時間、うん、最初に、例えば自分の目的地が香川だったら香川は境出やと。
はい。
そこまでの乗り換えの 時間全部分かってるわけですよね。
ああ。
姫路乗り換え何時何分。で、岡山乗り換えが何時何分。で、境で到着何時と。それ全部入れとくんです、最初に。
うん。
目覚ましに。
はい。
iPhone の目覚ましって無限に設定できるじゃないですか。
はいね。
全部入れといたら、もうね、その、あの工程で行く限りは、駅到着の1分前にブルルってなるから、どんだけ出ても大丈夫ですよね。
起きれるもんですか？
起きん？
寝へんかったとして、結構眠たいんでしょ。
あれでも、あの、音鳴ってるじゃない。
はい。
はい。
で、電車とかで他の人がいると、やっぱちょっと緊張感があるから、バッと起きて止めようって思うから。
ああ。
そうやね。あのね、なんか iPhone とかああいうのの目覚ましって、
うん、
マナーボールにしようが何しようが無慈悲な音が鳴りますよね。
うん。
あれが恥ずかしくていいですよね。
すぐ止めたくなるもんね。
しかも緊張感がね、あります、ね。
ポケットの中でブルブルブルブルするし。あれいいですよね。起きれなかったことないですよね、これで。まあ、そんなんはいいんですよ。境出に行ったんですよ。なので、今回は、前回以上にディティールを細かく喋れるんですけど、
はい。
そのイオンの境出店、フードコートに、うどん以外何があんのやと。
うん。
ねえ。
お好み焼きとラーメン出す店がある。
で、お好み焼きの店とラーメンの店ですか？それともお好み焼きも出すし、ラーメンも出すんですか？
あの、そういうフードコートに、なんか知らんけどよくありがちじゃないですか？お好み焼きとラーメンが出す店って。
あ、その2種類出す店なんですね。
なんか店の名前とかってね、一貫性ないっていうか、あの、うん、チェーン店みたいなもんではないんですけど、うん、お好みとラーメン両方扱ってる店ってなんかありがちって思いません？
ある
ある。う
ん、ある？フードコートに。
うん、九条のイオンは、お好みはお好みの店、うん、ラーメンはラーメンの店ですね。
まあそういうとこも多いですよ。
うどんと丼は一緒のとこありますけど。
はい。
ああ、あるある。それもある。
でもなんかお好みとラーメン出しちゃう店みたいなのがもうあるんですよ、フードコートっていうやつには。
そのラーメンの上にお好み乗ってたりするんですか？
しえへんわ。
しえへん。
しえへんし、あの、ラーメンの上にお好みも乗ってませんからね。でもそういう商品を出せば面白いかもしれないんですけど、それとこれは別で、まあね、あの、メニューの中にラーメンと、お好みがあって、
あ
もう一つと、米子の駅前にね、
はい、
カレー屋があって、
お
人気カレー屋が、
うん、
その隣に人気ラーメン屋があると思って、
うん、
そっち入ったらそこお好み焼きも出す店やって、
お
やっぱりお好み焼きとラーメンって一緒に出しがちなんやと思った。
あ、ほんだ、お好みの上にラーメン乗ってて。
いや、頼らへん
ねん。いや、モダン焼きみたいな。
それ中華そばや。
だから、あ、そっか、中華そばですごいオツな感じじゃない。
はい。はい、まあ、それはそれとして、何しかその、ね、今こそ言いますけど、
はい、
イオン境出店のフードコートには、そのセルフうどんと、
はい、
ラーメンとお好み焼きがあるんじゃなくて、ラーメンとお好み焼き出す店と、
はい、
あとクレープみたいなの出す店がある。
ああ、4点かい。
いや、だから3点や。
あ、そうか、
ええの。ラーメンとお好み焼き出す店っていうのは一つなの。
クレープの店とうどんの店か、そうか。
そうそうそう、そう、3点。
お好みラーメン屋さんと、
はい。
クレープ屋さんと。
そう、お好みラーメン屋さんって呼ぶよ、これから。セルフうどん、お好みラーメン屋さん。
うん。
クレープ。この3つがイオン境出店のフードコートの全貌ですよ。
少なくない？
ね、ちっちゃいですね。ちっちゃいですね。うん、
え、何がちっちゃいの？
え、そう、規模は。だって、もう何店もい、な、その、フードコートって何店舗ある感じじゃないですか。はい、それだとなんか長崎の屋上みたいな感じですよ。
お前、だって選べないじゃんね、それじゃね。
え、何を選ぶの？
店を。
で、フードコートはいろいろあるから、フードコートで。
そうそうそう。
いや、だからあの、セルフうどんか、お好みうどん、ラーメン屋か、うん、クレープか選んでよ。
対、うん、して、選択肢ないじゃん、だから。
行かないですよ、それだ
ったら。あとさ、それ気になるのは、はい、フードコート以外でもレストランはあるのかっていうのが。
ああ、そういったショッピングモールには食べ物屋さんっていうのが別にあったりすることもありますよね。そう
そ
う
そ
う
そ
う、
あるんですよ。
なかったと思う。
あ、なかったと思う？
あんまり周りぐるってよく入るけど、 スーパーとか化粧品屋とかお土産物屋と、フードコートとか、あとちょっと服屋さんみたいのがあったから。
もう一回行ってもらお
う。スーパーがまずメイン。
あ、スーパーメイン。
うん。
でもあれですね。ジャスコですよ、それ。ねえ、長崎屋がジャスコですよ。
言ってんねん、その、ジャスコとか長崎屋って言うことによってイオンがなんか傷つくのかね。
なんかもう、じゃあイオンも名乗ってるのがちょっとダメだなって思
う。だから何度も言いますっていうか、ミャダーは初めてなんか知れへんけど、はい、ここは元サティ境出店やったんですよ。
ああ、ちっちゃい、ちっちゃいんです、なんだ。
でもまあ大きいですよ。大きいは大きいですよ。でもイオンって言ったら今、なんかショッピングモールでこう2層3層になってて、まあ、映画館が入ってるみたいなことを想像されたら困るんですよ。
まあ、横にドームがあったりとか。
そうそうそうそう。元サティのイオンでやと考えてほしい、うん。昔風ですよ、昔風。
だからジャスコですね。
なんでジャスコにこだわる。でもジャスコっぽい。ジャスコっぽい。ね、確かに。構成としてはだから、田舎な感じが。メガ規模を誇るイオンじゃないです。
そう、弁天井、九条の横の弁天井に、
はい。
昔長崎屋があったんですよ。
はい。
で、そこが、買収されて、
はい。
ドンキホーテになったんです。
ミャフダーさん。
はい。
日本中、世界中の長崎屋が今ドンキホーテになってるんですよ。
そうです。
そうなん
で、メガドンキになって、
はい、
でも、
世界中のイオン、長崎屋の跡地にできたドンキホーテって、なぜかメガドンキホーテを名乗ってるんです。
で、中身はそっくりそのまま長崎屋ですわ。
はい。でも売ってるものは微妙にドンキホーテっぽいもの。
はい、ちょっとずつ侵食してますね。
そうなの？
僕昔よく宇都宮に行ってたんですよ。
はい。
栃木県の。
あ、はいはい。
で、宇都宮の繁華街のところにも長崎屋があったんですけど、最後の方行ったら、長崎屋なくなってて、そのメガドンキホーテになってたし、で、何年か前に北海道を一周しようと思って、一周じゃないです。その前ですね、札幌に初めて行った時に、札幌行ったら、小樽も行きたいと思って、小樽って近いんですよ、札幌から。で、快速電車で行って、小樽駅降りた目の前に、長崎屋って看板があって、あ、小樽にも長崎屋あんねやと思って近寄ってったら、ドンキホーテになってるって。
お全部さ、犬器でメガドンキに買ってってんですね。
ちなみにうちの近所の駅前にも長崎屋あったけど、ブックオフになってしまった。
おぉ、いいじゃん。最高じゃん。
まあ、だいぶ昔のことですけどね、長崎屋なくなったのは。
メガドンキってブックオフとよう一緒にあったりします？
いや、ないですね。
その、弁天井のメガドンキは、上の階にブックオフ入ってますよ。
あ、ほんまですか？
はい。
ほー、いいですね。
なんかの提携関係なのかね、じゃ
あ。ね、ワンフロア使ってますわ。
長崎屋っていうものが存在したっていうのは、この5年くらいに生まれた子は知らんでしょうね。
何や、長崎屋って思うでしょ。
うん。
このまま知らないな。
何や、鳥のマークって。
ねえ。何や、このフードコートちっちゃい
って。いや、それ、いや。
フードコートじゃ
あ。そうそう、10時に、はい、10時に、境で、10時16分とか、そんなぐらいに着くんですよ、大阪、はい、僕のとこから行くと、うん。で、着きましたと。で、イオンやってます。うん、じゃあ、今まで僕はもうずっと、なんか、昼過ぎとかで、その店覗いたりとかして、なんか、誰もうどん食ってないなとかって言ったけど、間違ってると、いいの一番にその店行ったろうと。もう、さぬきうどん店といえば、もう朝一が勝負じゃないですか。
確かに。
で、そこに、
場所境でやし。
そう、熱心のファンがいるとしたら、早朝から、早朝うどんやろうと。まあ、早朝というほどの早朝でもないけど、まあ、10時。ね、
10時。
で、イオンも空いてますと、イオンが空いたと同時になだれ込むような熱心なファンがいるものかどうかと。うん、
モーニングうどんや。
もう、今まで境でとか言ったら、なんかいろいろな有名店行こうとか、 お目当ての店にまず行ってとかって考えたけど。
ね
え、
はよせんかとかね。
はい。はよせんかで有名な。いや、それはいいんですけど、セルフうどんに行った、行きました。
うん。
正式名称、そこの店の正式名称、セルフうどんとしか書いてないけど、
はい、
セルフうどんどんっていう店らしい。
です。それ、どんは、どんぶりんどん。
ひらがな、どん。セルフうどんどんって。
うどんはカタカナですか？
いや、ひらがな。セルフがカタカナ。
セルフうどんどん。
はい。
ドキリマークもついてなくて。
なんもない。でも、看板にはセルフうどんとしか書いてない。
うん、ああ、ちょっと電話して確かめたいですね。
よく
はい、もしもし、セルフうどんどんどんです。
一つ増えとる。
む
っちゃ言いにくいですよ。一個増えますよ。
で、まあ、とりあえず、突入やと。
うん。
これ、朝一でも誰も食ってへんなって。
セルフどんどん、人気がないと。
ゆっくりしてる、なんか、おばあさんが二人ぐらいいるだけやんと。
おばあさん大体ゆっくりしとるもん。
はい。
うどんも
食べて誰もうどんの丼なんて抱えとらんかなと。
あ、
はい、で、そこで、セルフどんどんを見て、
うん、
理解しました。
うん。
準備中って書いてあって。
ああ、まあまあ。やっぱ昼時にね。
あの、11時オープン。
全然朝やる気がないのね。
そうですね。朝の価格はいないっていうことが分かりましたね。朝食うどんとして食べる人は。何しろ11時オープンやからもうランチの店なんですねって。
ブランチとかランチですね。
じゃあもうこっちも自由にさせてもらおうと思って、まずそこの
地域の。フードコート周りですね。
有名店。
ああ。
有名店にまず先に行って、ね、早朝うどんからしっかりやってはる老舗に行って、その後帰ってきても全然間に合うよ、この店って。って思ったんで、その兵庫という。
あ、イオン出たんですか？
イオン出ました。だってもう11時まで来る意味ないし、と思って。
あ、
で、イオン出て、テクテクテクテク歩くこと10分ぐらいですかね。錆びれた、ほとんどシャッターみたいになった商店街抜けて。で、ちょっと街の外れみたいなところに、その兵庫っていうのがあるんですよ、駐車場の裏に。
あ、
なんか普通の民家を改造したようなうどん屋さんですわ。うん、ああ、久しぶり来たな、ここって。ここ、割ともう今までいろんな名店なくなってきたけど、境でも。この世代の波に飲まれて。またここやってて嬉しいなと思って、
うん。
で、駐車場の裏側やから駐車場のフェンス越えて。で、フェンス越えて、あ、そやねん、この家と家の隙間のところな、うどん屋がなって。で、見たら、張り紙がしたって。僕行ったんは、3月24日なんですけど、うん、3月24日まで臨時休業させてもらいますって。
待ってる待ってる。待ってる待ってる。降りてきてる降りてきてる。
いや、ひどいや
ろ。うどんの神様降りてきてる。
降りてきてんのそれ。
だってモーニング空いてないわ。食べに行ったら僕24日まで休みやわ。
ほんまや、2個か。もう2個か。
いや、このまま普通に、トンボ返りしても駅まで、
うん。
虚しいだけやけど、かといって、この駅から離れたこの辺りって他に代理になるようなうどん屋があるわけでもないんですよ、また。って思って、いや、違うと。近くに営業してる店があったって。
おう、よかった。
すぐ斜め向かいぐらいに、あったって。
あるある。
うん。花間のうどん。
う
ん、ああ。境で白金店。
うん。
はそうか。花丸うどんか。
ここまで来て。
ね、どこでも食べれる。
でもね、そのフードコートに花丸うどんが入ってなくて、そのセルフうどん丼が入ってるっていうとこも、うん、まあなかなか挑戦的な話じゃないですか。
まあまあまあまあ。確かにね。
なんか、花丸うどんとかってフードコートに入ってたっけ？それは分からへんけど、大阪やったら、
ありそうな感じですね。
丸亀製麺とかフードコートとかに、ジャスコのフードコートとかに。
ああ、そうそう、丸亀はあるかもね。
ただ、丸亀はね、香川のもんじゃないから、
あれ、こう、兵庫。
そうそうそうそうそう。そうやから、香川のイオンとかであんまり店やることもできないんでしょうね。
花丸は？
花丸は香川のうどん屋さんなんですよ。うん、
あ、そうなんだ。
はい。そやから、ある意味、その花丸うどん、 香川来て花丸うどん食べるっていうのは間違ってもない。
うん。イオン入るまでもないと。
いや、まずここで丸亀うどんを改めて、うん、その同じ堺市の中にある丸亀うどん言うたら、そのイオンに一番近いとこですよ。
うん。うん、
そこで食ってから、改めてそのセルフうどんドン食って、確かめるっていうのも。
うん、花丸行って、うどんドン。
そうそうそうそうそうそう、セルフうどん対決ですよ。うん、これはもうオツやなと、うんうん。で、花丸、久しぶりに花丸うどん行ったわけですよ。うん、しかも堺で、白金店か、うん、白金店か知らんけど。うん、
本場や。
で、入ってメニュー見て愕然としましたね。かけうどん130円になっとるやんって。
おうおうおう。
上がってんのそ
れ。100円ぐらいちゃいます、大体。
前100円やった。あの、花丸うどんといえば、かけうどん100円っていうのが、最大のテーマやった。
うん、今、大体でも100円ってやつは大体130円になってますよ。
上がってんのか。
ねえ。
8% の影響。
はい。8%。
じゃあ、これが 10% なんてどうなんの ?150 円とかなんの
それ、まあまあ、まだでも 10% も、まだちょっと先延ばしなんでしょ。
まだ130円なの。でも130円でももう高いねんけど。
ね、うん。いや、まあでも、使ってる粉がちゃうし。
粉がちゃうの。そうなの。え、見てきたみたいに言いましたね。粉ちゃうの。
いや、あの、まあ、ちゃうように見せかけて一緒かもしらんけど、
はいはい、でもまあしゃあないわと思って、ね、じゃああのこのかけうどん一つに小かけうどん小でいいわと、まあ普段だったら中とか食べるとこですけど、
でもうどんね、まだうどんどん待ってるし、
まあ待ってるしね、まあ小しかも味見程度でいいから小でいいやと、
うん、
でゲソ天取ろうやないかと、
うん、美味しそう、
そうかけうどんにゲソ天っていうのが花丸うどんではもう最強コンビネーションですからね。
え、あの、そのセルフサービスのコンビネーションで最強なのがゲソ天、は
い。ゲソ天あたりがもう、ゲソ天なくてもいいよ。花丸うどんに関してはまあゲソ天が、ま
あ、オーソドックスにね、いきますね。
しかもあの、なんていうんですかね。さぬきうどんのセルフの天ぷらはいろいろ取れるとこで。
おぉ。そこはね、魅力ですね。
何取っていいかって迷った時にゲソ天っていうのは、まあまあまあまあまあまあまあまあ、ありなんですよ。
ね、外れなしです。
だって、ゲソですもん。
ね。
しかもでかいですもん。
大きいし、腹持ち良さそう。
はい。大体さぬきうどん店のゲソ天っていうのはでかいのが売りじゃないですか。うん、どうでかいねって。150円
値段もでかい。
そんなしたっけって。
280円なの。
皆さん、花丸うどんってよく行ったりはしないわな。
まあ、僕は行ってないです、
ね。花丸、うん、ないね。
なんか、ゲソ天も上がってる気がするんですけど、どうなんでしょうね、皆さん。あの、かけうどんも130円確実上がってるんですけど、ゲソ天150円もしたっけって。
うどんより高い。
まあ、ねえ。
あの、280円なんです、2つで。判定は、判定。
まあ、
いや、でもそんなにしないかな、普通。
いや、でも、時代なんでしょう。
時代か。
上がるかな、
私。だって、僕35年ぐらい前にいたセルフのところでは、
はい、
だいたい100円せえへんかった。70円とか80円ですからね。
うんうんうんうん、
それは35年前の話ですよ。
うんうんうんうんうんうん。
だとしたら、あんまり上がってなさすぎる気もするけどね。
僕が覚えてるゴールデンバットってタバコは70円だったんです。
安っ。
今は
200。
ああ、まあ、そんなもんですよ。250
円とか。
え、そんなもん？それでも。
うん。
だって70円だったんですよ。うん、
まあ、
なんぼ上がっとんねんって、うん。え、もっとするかもしれない。あるいは300円ぐらいするかも。ゴールデンバット。まあ僕、今タバコ吸わへんから、全然値段分からへんけど、前、若葉とエコーを見たときにあまりの高さにびっくりしたんですよ。
ああ。
まあまあまあまあまあ。
200、300円 ?200
何本 ?250 円ぐらいする、今。
うん。
ものすごい値上がりやんけ、と。うん、まあそれはいいや。だから、それぐらいの衝撃受けたんですよ、僕、その、280円するか、と2つで。
うん。
で、食いましたと。うん。花丸うどんで。
あ、
うん。で、 バーって食って、分かったことがあったんですよ。ここの花丸うどん店あんまり美味しい方じゃないなっていうの。
四国まで来といてよ。
はい。
花丸に寄ったあげく美味しくないって。
だしがですか、それともうどんがですか、それともゲソ天が。
ゲソ天はまあまあまあ。まああの、花丸うどんのゲソ天これぐらいやったら、旧大店やなっていう。うどんはね、なんか、あまり息が良くなかったですよね。
豚尾さんが湯がきすぎたんちゃいます
か？そこ、あ、山田さん。あのね、僕を素人の、言ってください。しかも、花丸うどんは自分で湯がくタイプじゃないので。
え、違うんですか？
違うんです。
セルフじゃないんです。
いや、セルフはセルフやけど、お店の人にもらうタイプなんで、丼に入れてもらって。もうすでに、かけうどんの形式にはしてあるんですよ。セルフ言うても、まあ、天ぷらと出たりとか、その程度ですわ。
あ、そっか。
はい。
まあ、僕の35年前の話と全くちゃうんですね。
温める店もありますよ。今何、ね、
あるんですか？
あるあるあるあるあるあるある。あるけど、だからそこでも、僕は、油断なく店員さんに頼んどいたんですよ。かけうどんしょう、そのままでって。
何そのままって。
湯がかずに入れてっていう。
おーおお。
花丸うどんとか、いろんな店で通用する呪文ですけど、うん、うどんをあんまり柔らかくしたりとか したくないときは、あとおつゆが多少ぬるくなってもいいよっていう人は、温めないでっていうことによって、腰を最大限に残せるっていう技があるんですよ。
え？どういうこと？水で締めないってこと？
あ、締めて
締めてその後、温かくしないってこと？
そうそうそうそうそうそう。
その美味しくな、だから美味しくなかったん、
ね、や。いや、違う違う違う違う。これよう、できてる花丸うどん店やったら、なかなか腰のあって、うまいうどんが食えるんですよ。あ、腰のあるうどんが食いたい場合の話ね、これ。うん、腰がなくしてほしかったら、よう温めてねって言った方がええと思うけど。
ああ。そんな
はい。それで頼んでるので、この店の作り置きのうどんにある程度腰があったとしたら、残ってるはずなので、なんか太さも頼んない太さやったし、ちょっと、いや、まずいとは言わんけど、ちょっとうどんのパンチには欠けてたかなという気はしましたね。
金丸って作り置きなの？
作り置きですよ。
丸亀とかってその場で茹でてた気がするんだけど。
丸亀ちょっと待たされる時ありますよね。
うん。
丸亀はなんか注文入ってから茹でますみたいな、こましゃくれたこと言ってませんでしたっけ？
そう、多分そうだと思う。見てる限りでももう、注文入ってから茹でてる感じだった。
でもね、本場のうどんちゅうのは作り置きがなんぼなんすよ。
マジでか。
はい。せやから言ってるじゃないですか。なんで、うどん屋は朝は勝負って言ったら、言うかと言いますと、うん、自分が特に行きたい店屋は、開店前を狙うかって言いますと、うどん屋っていうのは店開けた瞬間からどんどん麺が伸びていく
から作って置いてって置いてって置いてって、
そういうことなの。
だからお昼とか回り出すと、
もう
緩くなっていくんですよ。
昔のマクドみたいですね。
昔のマクドってお昼回るとチーズバーガーが緩くなったりとかしてたんですか？
いや、ほらもう全部作って置いてたじゃないですか。
ほうほう。
ファーストキッチンもそうやってナンバーの。
ほうほうほう。という
ハンバーガーのコーナー、チーズバーガーのコーナー。
はい。
で、ビッグマックのコーナー。
コーナ
ーこうさ、中でね、分けてて。で、全部作っておいてあって、注文入ってそれ出すみたいな。
ほう。
そう。モスバーガーが注文入ってから作るようになって、なんか美味しいって人気が出てきて。
うんうんうん。
で、マクドも、キッチンのシステムを変えて、今、はい、注文受けてから作るみたいな。
はいはいはい。
注文受けて作るけど、作るためのパティとかは焼いてあるけどね。
ね
焼いたの保温してあって、それ買ったりさせるだけだから、まあ大して別にっていう。
ほ
ー。ただロスが出にくいんでね、あれだとね。ね。
ほ
ー。ポテトもね、ずっと捨てて、はたまりさんだったのが。
でも注文入ってからうどん茹でますっていう店、こましゃくれてるじゃないですか。
そうですよ、あの、ほら、徳正うどん、カレーうどん。
あ、ありますあります。あれ大阪にあるカレーうどんのチェーンですね。
あれも、うん、だ店によっては、注文してから5、6分待たされる時あるんですよ。
ほうほうほうほう。というと。
なま、見たら、なんかもう、注文入ってからそのうどんをビョーンって入れて、茹でて。
生のうどんを
はい、なんかもう、ほんまに腰の強いやつが出てきますからね、そういうとこは。
でも5、6分で茹でれるもんですかね。
はい、だから、時間がかかります、みたいな書いてあって。
うん、
下茹でをしてるやつを、だチャーハンもちょっと炒めて置いてて、みたいな。はははは
なるほど、なるほど。
こましちゃくれてやがんな。
はい、は
いいいじゃん、いいじゃん、全然。
昔の王将でほら、引き出しにチャーハンむち入ってて。
引き出し
引き出し。
ほんで、お玉でその引き出しからチャーハン取って、ガーって焼いてるじゃないですか。
はぁ、あ、はぁ、
あ、で、唐揚げ上 の, かあの引き出し入ってあるし、みたいな。
それ楽しいですね。
はい、
夢よ、夢の引き出しじゃん。
いや、シャラックスはですよね、その、注文入ってから茹でますので、
はい、
お時間いただきます。
はい、
茹でたてを提供いたしますってうどんに、うどん注文はな作り置きでどんどんどんどん伸びていくのがええんやろって。
ええんか。よくはない気がするけど。
あの僕堀江の方の汁なし担々麺って店行くんですけど、はい、そこは担々麺と今別に中華そばいうの置いてるんですよ。
おうおう
中華そばも8分から10分ぐらい。注文入ってから茹でるんで、時間があります。
だから注文入ってから茹でる店もう叩いて回ろうか。
それで一応もう断り入れるんですね、いつも。はい、時間がありますけど。
うん、
だいいよ、いう人はもう、一緒に友達が来て、その友達が先食べ終わって、やっと出てくるみたいな。
うんうん、
回転悪いね。
ね回転悪いです。
うんうんう
ん、いいかいな、それじ
ゃ。なんかね、無味乾燥な感じの。うどんで、決してまずくはないんですけど、まあ、280円の価値あるのか言ったらあるんですけど、何しろ280円ですから。
まあ、ゲソ店があるからね。
はい。
文句言っちゃいけないですね。
しかもね、そこの花丸うどん店のいい点を逆に言うと、天かすが2種類ある系の店やったんで。
2種類？
はい。
どう違う？
色付きと色なしですか？
まあ、そうですね。
何を色付き？
あの、玉ねぎ揚げたような破片の入りの天かすと、
お
いいな。
かき揚げのやつですね。
そう、もう一つはあの、なんかスーパーで売ってるような天かすなんですよ。
ああ、
あの、袋入り小麦粉の。
そうそうそう、なんか、もう玉やんっていう。
うん。もう胸焼けするやつですね。
なんか、ただのあの、お菓子の出来そこなんっていう。
かき揚げのカスがいいですね、絶対。
そう、かき揚げのカスの方は、なんちゅうか味があるじゃないですか。
そういうなんか、業界で星屑って言うんちゃいますか。
え、そうなんや。
いや、今が適当に言ってみただけ。
そのもう下手したら玉ねぎが入っちゃったりなんかもあり得るって。
うん。
オニオンチップぐらいの風情はあるわけですよ。
ああ。
しかもその不揃いの天かすがやっぱりいいし。
ね。
で、それに対して、あの、ま、完全に小麦粉だけで天かすを作るために天かす作ったな、お前っていう、う
ん。うん。機械でね、作られたやつ。量産体制のやつです。
うん。
あっちは味がない上に何が嫌やかって言ったら、危険なんですよ。
何が？
あの丸いつぶつぶのタイプの天かすをおうどんに入れるでしょ。
はい。
で、おうどんすすりますよね。じゃああの丸いね、つぶつぶみたいな天かすが、スポスポスポって気管の中に入っていくんですよ。
ああ、はいはい。あの、ふやけてないうちはね。
柔らかくなる前。
で、ボワーってなる。こんな天かす入れたん誰やって。あ、僕やって。
それお好み焼きに入れた方が美味し
そうですね。そうそうそう。だから、その、もう完全に、
うん、
完全に。
用途が違うんですね。
なんかの、あの、材料の一環として取り込まれる分にはええんかもしれへんけど、たこ焼きとか。
う
ん、
ああね。
そうだね。
あの、うどんの具としては不適切だと思いません、
ね、まあまあ、サクサク感をが欲しい人は。
あんなん天かすっていうより、揚げ玉やって思う。うん、
揚げ玉ボンバー、うん、焼きそばに入れろみたいな。
なんか、揚げ玉って言い方ありますよね。
うん、揚げ玉
揚げ玉ってあったね、昔。
ありましたね。なんかもう玉みたいな形してる。あれ、揚げ玉ですよね、もう。
うん、
だからもう、あれ、揚げ玉と天かすは別のジャンルとして、なんかこう、存続してて、お互いの憲法を伝承してってほしいですよ。
量産型揚げ玉。
そう。は良くない。
揚げ玉と天かすはね、なんか、同じ、小麦粉のなんか塊のフライであっても、 陰と陽ですよ。
ほら、ナンバの、
はい、
キャバレーさんの前のところに、
はい、
天丼屋さんがあって、
はい、
500円だけで、500円の天丼で、
はい、
で、赤だしと天丼しか売ってんかって、
はい、変な組み合わせ。
別の、その天丼揚げてる天かすが出てきたら、それを袋に詰めて売ってました。
ああ、もうそういうのは王道の天丼、天かすじゃないですか。ね、
それむちゃくちゃ美味しかった
です。いや、だから実際に何かを揚げた破片であるところの天かすはもうすっごく美味しいじゃないですか。
ね、星屑ですね。
で、あんなのスポスポって口の中入っていかへんし。
そのお店ではどっちがヘリが多かったんですか？
そんなん分からへん。
いや、武藤さんが見た目で。
同僚。
あ、
だってまだその花丸うどん取って回転してそんなに時間経ってない、ね。
ああ、そっかそっか。
はい。ちらほらのお客さんが入り始めてきたとこですよ。
どうなんだろうね。ふやかして食べるにはそっちもいいのかな。
完全にふやかして。スポスポって入らないぐらいまで。
うん。
でも味ないよ。
難しいか。味ないよね。
なんか風みたい。風っていうかなんか、厚揚げの上、じゃあ薄揚げの上だけ食ってるみたいな。
でもうどんの出汁吸って味ついてみたいな
もん。うどんの出汁に頼っとるやん。おんぶに抱っこやん。お互いに、お互いに協力しやばっかいや。それに対して玉ねぎの破片入りの方は、貢献するよ。
そうよね。
あそこで、あえて丸い方入れる人いるんかな？あんなことされて。
まあまあ、ニーズがあるから置いてるでしょ。
そうだよね。
店のエゴじゃなく？
じゃなく、それか、本店のエゴかもしれんけど。
こっちの方が好きな人もいるやろって。
利権があって。
私玉ねぎアレルギーなんですわよって。
ああ。でもアレルギー表示とかないでしょ、別に。
ないけど、玉ねぎも入ってたりとか、魚の破片が入ってたりとか、予断を許さんじゃないですか、そっちの方が。
ああ、そうだね。
だそういうのになんか、何かのアレルギーあるとしたら、完全無欠な小麦だけで出来上げた、その、揚げ玉的なものの方を好むっていう、ねえ。
可能性もある。でも、その油絶対両方揚げてるよね。
ねえ、使ってる油一緒ですよ。
同じ工場で揚げてます。
ね、同じ人が作ってます。
あ、でもね、店によったら本当にそっちの無味乾燥な天かすしかない店もある。
うん。
いや、前はそうやった。そういう店に当たったことあるし。
まあ、業務スーパーで売ったやつですね。
はい、袋入りの天かすみたいなやつ。うん、まあまあ、そんなんはあって、じゃあ、そろそろイオンに帰りますかと。
もう、何時ぐらい、うん、
ちょうどイオンに帰ったところが11時をちょっと回った。
ああ、
開いた。
開いた。なったと。
じゃあ、オープン。
じゃあもううどん屋も空いてるし、さすがにババアの誰かもうどん吸ってるやろと。
うん。
期待に、しかも昼に近づいてきましたしね。
ね。
期待に胸膨らまして、そのフードコートをもう一度再訪したら、すすってるやつがいました。
お。
ラーメンを。
ラーメンか。
二人も。
二人か。
で、
他には
うどんのコーナーって、うどんの前の席、バーって見たら、
うん、
おばあちゃんがゆっくりしてた。
え、まだ進んでなかった。さっきのやつだろ、それ。
いや、さっきのやつかどうかわからんけど、おばあちゃんがまた何人か増えてまして、おじいちゃんも。
ああ、
誰一人うどん食ってんの。
ラーメンって、お好みラーメンのところ。
そう、お好みラーメンの方のラーメンは二人か三人すすってた。
うどん丼は
誰も。
換算として。
で、こうなったら、ワイがやらんとって。
いかんか？
いかん。そやから、花丸と直接比較するために、まあでも前も食ったんですけど、
うん。
まあ、かけうどんと、
うん。
かけうどんくださいと。で、かけうどんで、天ぷら、何種類かあるので、うん、花丸うどんほどは種類多くないですけど。
お
まあ、それなりに選ぶので、おっと、ちくわ丸々揚げたやつがあるやんと。
お
ちくわでばね、最高ですね。
うん。
確か思い出したんですが、前回来た時は、天ぷらが2種類ぐらいしか残ってなくて。
おあ、まあ、時間は11時やしね。 オープンしたて。
そうそうそう。
あ、そうかそうか。いっぱいあるのか。う
ん、今回はなんか、8種類ぐらいあるんですよ、天ぷら。うん、
まだ8種類しかなかった。
まあ、あるいは10種類やったかも。
ね。ピークは26種類ぐらいまで。
いや、ないって、だから。うん、もう天ぷら置くスペースそんだけやもん。あとおにぎりとかよ。
天ぷら。豚さんは3種類。はい、ちくわと？
え、前はね、なんかね、半分に切ったちくわをねじってあげたものがあったんですよ。うん。
ねじ。半畜ねじは。
半畜ねじ揚げ、うん。で、これがなかなか美味しかったの覚えてるから、うん、今回は丸まのやつもあると。うん。一本揚げってやつですよ。これはテンション上がるなと。だって丸ですよ、切ってないんですよ。う
ん。ね、真ん中にチーズ入ってるでしょ。
入ってないわ。別のもんなんとるやないか。
で、キュウリ入ってるでしょ。
入ってないって、キュウリあげ、入った、ちくわをあげて、嬉しいかもしれんけど、やったことない。で、そこはもう本当に、ストーンとしたちくわが、綺麗に上がってるんですよ。
そう、でもね、ちくわって、あれは揚げたあるやつですよね、もともとは。
そういえば、天ぷらっぽいですよね、あれ。
ね、
焼いてんじゃない
蒸してんじゃないのあれ。
蒸してるのかな。
はい。いや、あの、焼いて、あの、さつま揚げみたいにはしてないでしょ、あれは。
え？そうなの？
いや、してないやろ、ちくわ。
まあ、焼きちくわとか言いますからね。
焼いたり蒸したりですよね。
だって焦げ目ついてない？
うん。
蒸してから焼いてんのかな？焼いてから蒸してんの？うん、どっちでもいいやぞ。揚げてないよね、あれ。だからあれを衣つけて揚げるっていう、
はい、いいですね、
はい。風習は大好きで。
はい。
磯辺揚げね。
え？
え、違うの？
何、磯辺揚げって。
あの、青のりつけてあげるやつ。
ああ、知ってる。いや、でもちゃうんですよ。
あれだ、違うか。
ほんまに
ちくわの天ぷらですよ。
ちくわに衣つけて綺麗に揚げてるんですよ。
美味しいですね。
美味しいですね。これをうどんにと一緒に食べると非常に美味しいので。
あ、うん、それは美味しそう。
僕も、その、セルフうどんでちくわの天ぷら、はい、初めて知りました。
ねえ。
はい。こんな美味しいもある
のか。ちくわの天ぷらって言ったら、あの、さぬきうどんの天ぷらの、まあ、王道中の王道です。ゲソ天に勝つかもしれない。
勝ちますね。ちくわの勝ちですよ。
もう一つ、あの、香川行った時だけしかほぼ食べれないんですけど、うん、エビ天というものもあるので。
エビ天？
エビの天ぷら。
普通。
いや、エビのすり身をこう、長く伸ばして。
もう、揚げて。
揚げたもの。
で、また揚げる。衣もつけて。
いや、それはもう、揚げてしまいか。あるいは蒸してんのかもしれない。
ああ、うましくは焼いてるか。
焼いてはないから。焼き目ついてへんから。なんか蒸してあげてんのかな、素揚げかなんかしてんのかな。
ああ。
素揚げだけかな。いや、まあわからない、その製法は。でも、天ってつく代わりぎりは揚げてんねんでしょうね。あの、じゃこ天とかに似てますよね。
お
お。そんなんええねん。その、エビ天置いてる店と置いてへん店あるからね。
うん。
ちくわとか、あの、ゲソ天はかなりの確率で置いてるので。はい、食べてください。
で、豚さんは、ちくわの天ぷらと何したんですか？あと2種類。
いや、一つ。
あ、3種類入れへんかった。
なんで3種類食うことになっとんねん。
え、3種類入れたって聞こえたから。
いや、違います。あの、かけうどんと、ちくわ丸揚げ。
丸揚げ1本。
1本揚げ。立派や。
うん。いくらぐらいすんの？
これがね、400円ぐらいしたかな。
まあまあすんのな。
あの、花丸うどんみたいな安価なわけにはいかなんですよ、うん、こっちは。こっちとらあの、セルフうどんどんなんて他で聞いたことないから。大チェーンと一緒にせんといて。
一緒にされちゃ困るんですよ。
やってられないんですよって、こっちが看板も出さずに。
うどんショーですか？
うどんショー、かけうどんショーと、
ちくわ一本。で、ちくわが300円。
じゃ、なぜへん。かけうどんが確か250円とかそんなんやったかな。で、ちくわの一本揚げみたいなのが130円かなんかでしたかね。
で、消費税。
いや、もうそれは税込み。で、だから380円ぐらいのもんですかね。まあまあまあまあまあまあ
まあ。まあまあまあね、全然な。安いもんよ。
いや、こっちの立ち食いうどんで天ぷらうどん頼むようなもんじゃないですか。
うん、贅沢。
で、これが午前中のセルフうどんどんのかけうどんかと思って、うん、なかなかこう見た目がやっぱり ちょっと不揃いな麺がいい感じなんですよね。
うん、
不揃いかな。
麺が？
そう、あの細いとこと、
うん、分厚いとこと、
分厚いとこと、なんかちょっとまだらな感じが、なんかいかにも、
要は手作り。
手作りっていうか、なんか小規模な製麺で、うん、製麺機かなんかで作った感じ、うん、手で切ってはないけど、その切るやつも、あの、切るやつも手で操作するあの麺切りかなんか使ったか、
はい、いかにもなんか偏僻な田舎で作った
その製麺所自体、製麺機自体がその大バジェットじゃないから変な形になったりとかしがちなんでしょうね。いい感じが出てるわけですよ、
まあ、そこに味があるんですね。だしにも味がないけど、
いやね、違うんすよ。ここはね、前回食べたのはもうすごい昼下がりやったから、うん、うどん自体は柔らこうなってたんですけど、一つだけ光るものがあって、出汁が濃くてうまいんですよ。
お
ー。で、今回も飲んでみたんですけど、
はい、
やっぱり濃くてうまかったですね。
そうだ、うどんはね、出汁とか言う人もおるし、コシっていう人もおるし。
で、コシもやっぱり午前中やからなかなかありましたね。うん、
お
ー。あ、じゃあ、よかった。
あの少なくともあの同じ時間帯の同じ市にある花丸うどん境で白金店かなんかには買ってた、うん、もうセルフうどんの勝ちやと思った。
うどんで700円使って、
はい、腹パンパンですよ
ね。腹パンパンですね、
はい、
普通の昼定食食ってるみたいな感じですね。
なんちゅうこと言うんや
なんちゅうこと言うんやって普通の話じゃないですか
で、その後、あの、イオンの裏にも、はい、イオン出たらすぐね、うどん屋がいっぱい並んでるんですよ。
最初からそっち行ったらよかったんじゃないの？
え？いや、だからみんな行ってるって。
いやいや、ブタオさんがその、あの、朝早くに、閉まってる店行く
の
に。
そっちはその、イオンのセルフ丼ドンと同じぐらいの回転時間なんですよ。
ああ、そうなの。
うん。残念なことにね。いや、そんなもんみんなお見通しですよ。
うん、分かってるよって。
うん。で、セブンうどんドン自体もね、あの、僕がこう、うどん食って、結構ここうまいなって思って振ってみたら、
うん。
その、セルフうどんカウンターのところにもう、5、6人。
行列か。
うん、並んでどんどんうどん受け取ってましたから、うん、やっぱり昼だけ近づいたらそれなりに人来んねやって、うん、ほっとしましたね。
あとそれだから、あれよね、多分平日でしょ、行ってんの。
はい。
そこも大きいよね。
でも人気うどん店ってね、平日とかでも死ぬほど来ますからね。
まあか。
はい。
まあまあ、3月24日やったらね、あの、春休みもあるし。
うん。
うん。
で、おじいさんおばあさんが5、6人並んでましたね、うん、カウンターに。あ、まあ、やっぱりこっち来たいおじいさんおばあさんの固定客ついてて、セルフどんどんさんも食われてんねんなと思って。うん、あ、それなりに。お客さんいて、やっぱり長いことやってる理由はあんねやと思って、そのイオンを出て、すぐ目の前の人気うどん店行こうかなと思ったら、パンパンで入られへんかった。
お腹が？
いや、人が。
人が。
あの、どんどんそっちは人が吸い込まれててった、店に。
いや、ブタさんお腹いっぱい入って食えないのに、まだうどん食べ終わったんですか？
いや、せっかく来たからそっちの方を覗いて食べたいなと思ったんですよ。パンパンやった。
お腹パンパンやのに、パンパンなとこへ。
で、結局あれですからね、その店が閉店すんのが2時、うん、3時やったかな。
お
ぉ。だからもう2時近くなってぐらいで、過ぎた頃は見計らって僕行きましたからね。
おぉ。どんだけ食べるの？
よくな、ほんま。
3杯目じゃないですか、高々。で、まあまあ、行ったら、肉うどんがあの、サービス品や、そこ、あの、小麦屋といううどん屋さんで、もう地元民がもうめっちゃ来るんですよ。で、旅行者も来るんですけど、僕みたいな。いつも毎回日替わりでなんかその日の安いうどんみたいなの提示してくるわけですよ。
サービス定食ですね。
そうそうそうそうそう。で、その日は肉うどんとか肉うどん頼みましたね。うん、
おぉ。ショーで。
ショーで。肉うどんショーって。
うん。もうサービスになりませんよ、言われて。
なんでやねん。なんでそんなん言うの肉うどんねって。で、おでんもあるんですよ。
お
ぉ。まあ、ちなみに。
おでんも置いて。
うん。おでん、好きなん取りって。
おぉ。
で、ビールなんかもって。自分で取りって。
お母さんか。
あの、セルフダンドンにもね、あの、まあ、一応フェアな報道するために言うんですけど、
うん、
セルフダンドンにもおでんはありますのでね。天ぷらだけじゃない、おでんもあります、セルフどんどんは。食べてる人はいませんでしたけど。
おでんの、おでんを衣つけて揚げてくれたりは
ないわ。だからそれ揚げてるんやったらその天ぷらのところに入れとくやろ。ない。
うん、あ、サービス的になかったのか。
そうですね。
あの、香川のうどん屋とか、九州のうどん屋とかって、おでんがサイドメニューにありがちなんでね。
コンビニみたいですね、おでんがある。
うどんとこでんは付き物って覚えておいてください。
そういえば、僕、鶴橋のうどん天国店っていう店でも、
うん、
うどんとおでんでしたね。
うどんとおでんはセットやねんけど、うどんとおでんはセットって認識してないのは関西人ぐらいでしょうね。
ああ、そっか。でも、そこもおでんいっぱいあって、はい、コロがありましたよ。
ああ。
コロ？内臓？
コロ。あの、クジラのなんかですね。
ああ。
で、コロ、友達がコロ頼もう言って、パッてメニュー見たら2000円で書いてあったから。あかん、頼むな、頼むな、言うて。ああ、よく頼むとこでした。
あのね、関西のおでんのもう一つの罠として、時折、クソみたいに高い一品を掘り込んでくる。な古いおでん屋っていうか、古くからおでんやってるとこって、タコとかむちゃくちゃ高かったりとかしますもんね。だからね、あの、皆さんにくれぐれも言っとくけど、タコ頼む、なんか知らないおでん屋さんでタコ頼むときは、ちゃんと値段確認しや。
うん、
全品100円かどうかみたいな。
そう。
あの、香川ではそういうこと、香川のうどん屋のおでんとかはもう全品なんぼみたいなのが統一価格とか多いから、安心なんですけど。
うん。筋だけ300円とか
そう、大阪、大阪のおでんには気許すな。あかんで、ほんま、串カツ屋も昔からの串カツ屋とかってエビとかにむちゃくちゃの値段つけてたりとかしますよね。
むちゃくちゃ値段って何？
え、串カツ1本100円とか80円みたいな店なのに、
うん、
エビだけ250円したりとか。
ああ、あるある。
あるでしょ？あるでしょ？
とかそうだ
わ、うん、ああいうので、はめられるでしょ、
うん、
同じリズムで食ってたりとかしたらもう大変なことになりますよ。
昔行ってたあの、お好み焼き屋さんでおでんやってて、はい、で、湯豆腐があったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、湯豆腐頼んだ、そのおでんのところから豆腐取って、
はい、
で上にとろろ昆布乗せて、
はいはいはい、
で、おでんの出汁かけてた、
はい、
それが、ね、むちゃくちゃ美味しかったです。
天馬スタイルや。
あ、そうなんですか、それ天馬スタイルだった。
天馬の、あの、なんとかいう居酒屋がそれやり始めて、
お
う
お
う、みんな真似して、もう天馬の、あの、天馬酒蔵っていう店も真似したんですけど、
うん、
まだその、でも、
天
馬、そうそう、天馬、から発祥したみたいで、それ今やなんか兵庫県ぐらいまでやってますからね、そういうの。う
ん、ほんま、こっちまで来てるから。
うん。
やってるよ。だって姫路でよく行く立ち飲み屋あるんですけど、
うん、
そこもおでんからあの湯豆腐とおでんから同じように調子でやってくれますよ。
ね、だ湯豆腐じゃなくてだし豆腐でしょ、ね、
そう
だったら
ね。そうですよ。あの、
てかおでんの豆腐よね。
ね、おでん豆腐ですね。
うん、せやから、
せやからね、うん、あの、関西で飲み屋で湯豆腐って言った時は気をつけろよって。
出汁かかってんぞって。お茶漬けもあるでしょ、たまに。
ありますね。
何お茶漬けも。
で、お湯とかお茶かな思ったら出汁かかってんの。
ああ、でもそれは嬉しい驚きじゃないですか。
ね、いや、美味しいですけどね。
うん。そんなあんの、はい、
ありますね。
逆にね、関西人はね、よそ行った時に、あの、飲み屋さんで、関西乗りで湯豆腐って言った時は、あの、気ぃつけろよ。と思いますね。
どんな
で、え、ほんまに湯豆腐出される時あるから。あの、僕、もう亡くなった店ですけど、広島の駅前にめっちゃ古い居酒屋あったんですよ。で、行って初めて行く店やから、何頼もうかなと思って、
うん、
あの、あ、湯豆腐って書いてあったから、じゃあビールと、あと湯豆腐って、って言ったら、あ、はいって言って、そこのおばあちゃんが、土鍋みたいなの出してきて。
ほんまもんのやつよ。あの、
豆腐煮始めたら何すんねんやって思った。でも、湯豆腐って言ったの僕やったって。
いや、でもあの、ね、軽いライトな湯豆腐が出てくる方が珍しいよね。
ねえ。
そう、こう関西のりです、あれ。
ちっちゃい土鍋で湯豆腐できたら、はい、得した気分にはなりますよ。はい、
でもね、僕が食べたかったのは湯豆腐じゃないんですよ。湯豆腐なんか食べたくなかったんですよ。
なんで注文したんですか？
いや、で、だからあの、癖ですやん。あの、出汁のやつが出てくるって思ったんです。ちょっとつまめる。
他のところで頼むと鍋だもんね、あれ。
ね、鍋豆腐です、
うん。
しかもそれをポン酢かなんかで食えって言うんでしょ？無茶言うなって。
無茶言うな。無茶言うとるかい。
ね、
そう、無茶言うたらあかんわ。
で、えのきとネギと、
はい、
椎茸入ってたりとかして、これ鍋やんって時ないですか？
で、また、またあの、またあの、僕がその関西人はね、とかって言っといたら、他の地方の人、また再ツッコミするんでしょうね。湯豆腐の本場言うと京都とかちゃうのんかいやって。それやのに、その、隣同士で湯豆腐の定義がちゃうのかって。
全然ちゃいますよ。
あの、天満の、あの、なんとかいう店が悪いんですよ。そこの湯豆腐、そこの湯豆腐うまいですからね。抜群にうまいですからね。ちょっとお高い店ですけど、僕、湯豆腐だけ食べにたまに行きます、知ってたからね。
おうおう。
え、高いっけ？でも、湯豆腐なんぼや。
湯豆腐はや、高いよ。
え、そうだっけ？
いや、その、なんとか、何やったかな。ちょっと名前出てこないんですよ、その店の名前が。
あ、その店では高いってこと。
例えば、天満酒蔵で食べたら湯豆腐なんか200円なんですよ。
安い。
そこの湯豆腐発祥の店って言われてるところで食べたら、300円か400円か忘れたけど、湯豆腐自体はね、
うん、
他のものは結構するから怖くて頼めない。
うん、
だから湯豆腐頼んで、ビールとか飲んで早々に退散するっていう。
あ、
まあ、あと、混んでて他のもの頼んでる余裕もないですしね。むちゃくちゃに人気店なんで、そこ。
ああ。まあ、ほんと、豚さんを湯豆腐とポテトサラダ頼んだぐらいで。
ポテトサラダとかなかったんちゃうかな。
なかった。
だから、あの、普通に手軽に湯豆腐だけ食べたかったら、天満酒蔵とか行っといた方がいいと思うんですよ。いや、別に天満酒蔵じゃなくてもいいしね。
うん、
ただ、天満酒蔵は、うまいことそこの湯豆腐を、まあ、安価に再現してるというか、誰連れてっても喜ばれますしね、天満酒蔵、
うん。
ただその本家のとこはもう一つうまいよ。ぎゅうぎゅうで入られへんこと多いけど。
そうか。あ、ちゅうか、その、あの、香川に戻りましょうよ。
え？
境出に戻りましょうよ。
あ、はい。いや、その、肉うどん食って、おでん食って、ビール飲んだんですけど、
はい。
そこのうどんもうまいんすよね。かけうどんがうまいっていいことやなと。
肉うどん食べてんのに。
だから肉うどん、かけうどんに肉が乗ったやつ。
ああ。
そこうまいんすよね。
もう、でも腹パンパンでも食べれると、食べて。
3倍。
うん、3倍目。
はい。で、もうええやろと。もうええやん、潮時やんと。岡山に帰りましょう。
え、岡山に行くの？
はい。あの、香川に渡ってるの瀬戸大橋なんですよね、アウダーさん。
はい。
瀬戸大橋逆に帰ると岡山なんですよ。
通り道。
岡山で乗り換えないと、僕らは大阪に帰れないんですよ。うん、来るときも岡山で乗り換えてますしね。
ブタブタの好きな岡山じゃないですか。
はい。よくご
存知。岡山ね。
よくご存知で。
若い子からババアまで、みんな、ナオンが、ナオンがニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャ
ー、あの、駅前のビッグカメラとかあるあたりのパチンコ屋の路地のところに、西部の酒屋みたい、酒場みたいな酒屋があるんですよ。
あの、扉がポーンと開く。
もう扉は開けっぱなしなんですけど。
え、西部劇みたいなあんなんじゃないんですか。
でもそんな雰囲気。
ねえ。
でもああいう扉はついてない。
あ、ついてないんですか。
あの扉って何のためなんねやろ。
だ今まで言う自動ドアみたいなもんちゃいますもん。
何なの。
開けんでも入れるみたいな。
なくていいやん。
のれんみたいなもんちゃいます。
あ、のれんか。
スイングドア。
うん。
西部の酒場みたいなあの立ち飲み屋がありまして、うん、そこの名物は何と言っても、どんでん監督みたいなおばあちゃんがいること。
うん、カウンターの向こうに、豚さんの好きな、
うん、
みやみや言うババアがおるんや。
で、今回もちょっとあの、うん、人覗きして、
うん、
もしそのババアじゃなくて、あの、旦那のじいさんの方やったら、あの、スルーして、まあ、とりあえず、岡山来たんやから、一度は覗いとかな、目覚め悪いかなと思って。
うん、ババアの、にゃにゃ聞こうぜ。
でも3時過ぎやし、もうあの、交代の時間やからおらへんかなって。
うん。
まあ、ほとんど期待せずに行ったらいたんですよ。
おー、カウンターの向こうに。
もう顔見ちゃったら入らざるを得ないですよね。で、いて、大瓶頼んで、飲んでるうちにほどなく、あの、旦那呼んできて交代しました。
ああ。
今日寒いですね、ぐらいの声かけて。で、あの、代わりに、松尾でございますさんみたいな、
うん、
おじいさんが。
ああ、
松尾みたいな、ね。
そうそうそう、あの、おばあさんはどんでん。
うん、
おじいさんは松尾さん。っていう感じの夫婦やと思ってください。
で、おじいやんに、
はい、
ばあさんはベッドでどんな声で泣くんですか。
なんで、宮田さん、柄悪いよ。自分の娘に聞かせれますこの放送。
俺は聞かせれます。
自分の娘さんに聞かせれます宮田さん。
ギリギリ無理ですね。
ギリギリか。
で、岡山も後にして、
うん、
もうそうなったら姫路に寄ってしまうんですよね。
姫路おでんですね。
そうですね。姫路の、先ほども言いましたけど、姫路にも湯豆腐食べさせる店あるよって。しかも、ビールも安いし、おでんも抜群にうまいんですよ。う
ん、どこや、それは。
姫路のね、商店街ありまして、アーケードに。
はい。
そこに荒木酒店という酒店があるんですよ。
ほう。
そこがもう、立ち飲み。
立ち飲みで。
そこがもう絶品。安いし、
うん、
って思ってそんなこと考えながらこう歩いてってみたら、
うん、
休みでしたね。
ああ、うん、その暗示だったよね。その24日まで休みが
ついてないよね、うん。
あのね、そこの唯一の弱点は木曜日か定休日なっていうことで、
うん、
そして僕はなぜか木曜日に姫路行きがちなんですよ。うん、なんかね、姫路行ってその荒木酒店の閉店してシャッター閉まってるの見て、いつも、あ、そういえば今日木曜日やったなって。
ああ。
何度も思ってる。
鳥取は火曜日が多いんですね。
鳥取は火曜日が多い。どういうこと？
え、あの、豚さん、水木しげる記念館行った火曜日定休日やったって。
あ、よう覚えてますね、そんなこと。もしかしたら、あるいは火曜日によく行ってんのかもな、うん、鳥取。なんかその、そこ行くために適した曜日みたいなのがあるんでしょうね。
ね、
うん。で、適してない曜日ばっかり行くのね。
はい。
あの、岐阜に、マルデブというラーメンがあるんですよ。
マルデブ？
マルデブ総本店っていう。
お
ー。マルデブラーメンという。うん、
マルデデブのようなラーメン。
大正期から続いてるラーメン屋さん。
お
ー。
もう岐阜のソウルフードと言われて、うん、もう久し
い。岐阜のソウルメイトがみんな。
そう、ソウルメイト。
ソウルメイト。
フードしとると。まあ、そこのラーメン一回食べてみたいなと思って、岐阜何回も行ってるんですけど、あの、初めてそこにチャレンジした時に、
うん、
今日は臨時休業させてもらいますっていう張り紙見て、途方に暮れて、うん、まあ、岐阜って結構そんな遠離れてないし、また来るわと思ってね、その年のうちに、うん、去年僕もう4、5回行ってるんで、
うん、
で、また行った時に、
うん、
あれ閉まってるって思って、
うん、
で、あ、 ちょっと食べログで調べようってなんでやろうって、営業時間のないのはずやのにって、マルデブラーメンの休みは、5のつく日って書いてあって。
ああ、曜日じゃなくて。
なんだよ、それ。
曜日じゃなくて。
今日5のつく日や。
5のつく日ってまあまああるじゃない。
いや、まあでも、月3回、5日15、25で。
50日台入ったら全部休みになっちゃう。
ねえ。うちの近所の喫茶店は4のつく日ですね。4日、14日、24日。
ああ。
もし、一月が50日あったら。
ねえ。
うん、大体休みになっちゃう。その。
1のつく日休みとかどうですかね
?1、11、10、10もあるし。21、31まである。
結構休めますね。
はい、うち、僕だ、店、火曜日定休日で、で、はい、要は店におるんですよ。店で、こもりしたりとか、はい、本読んだりとかしてて。で、お客さん、たまに来るんですわ。
はい。
まあまあね。
ほんで、あ、休みはい。いつ来ても休みやなって。いや、あんた火曜日しか来へんよ。
いや、だからね、宮田さん、お客さんの立場になってみてよ。火曜日しか行かない子もいるんですよ。
ねえ。あ、ほんで、そういう人何組かおって、ほんで、あ、今日、定員です。あ、今日火曜日やったなー、うんうん、
火曜以外来ないのかね、
ねえ。
うんうんうんうん。
ふと思ったら火曜日っていうのが多いみたいですね。
僕は3回ぐらい、3回後ぐらいでしたもん、そのマルデブラーメン初めて歩いてつけたの。岐阜行って行って、また次の楽しみにしとこうって、また休みやんって。また次の楽しみに。
ね、心残りを残しておいたその豚さんのそのまま自分でやってるじゃん。
そうですね。去年、今年やったかな、最後に岐阜行った時にやっと食べれましたからね、うん、マルデブラーメンっていうの。なんかうまかったな、これ。大正期からやってるラーメンは半端ないですね。
お
なんか蕎麦なんかラーメンなんかみたいな。
うん、
まあ今時のラーメンじゃないですね。作り方がもう全然、後方からしてちゃうような、白物ですわ。
昔風の？
昔風っていうか、昔なんですよ。
昔。
風とかそばなんですか？
だって大正からやってきてんの、うん。中華そば。うんうんうんうんうんうん。なんかもう、確実に言えんのは、今こんなラーメンないっていう。
うん。
なんかもう、蕎麦のつゆなのか何なのかってはっきりしないスープですし、麺もなんかこう、全体的にもちっとしてて太めな感じで、なんとも言い難い食べ物ですよ。あんなないですよ。ラーメン大好きな愛蔵くんとか食うてどういうやろうな。
ラーメン大好きな。まあラーメン大好きだけど。
丸安そばとか、ああいう方法論に近いのかな。
ああ。
丸安ラーメンとか。
だしがうまいんですか？
だしもうまいし、麺もうまい。
で、具もうまい。
具もうまい。まあ、例えるならね。で、メニューが少ない。
少ない。
ラーメン
大。そう、ラーメン中華そばと、ワンタンしかない。
ワンタンか。
ワンタン店広いんですか店。
狭い。黒光りしてる。
うん、ワンタン麺。
ワンタン麺じゃないんですよ、宮田さん。ワンタンなんですよ。
うわ。僕、すごく嫌な過去を思い出しました、今。
ワンタンにどういう過去があるんですか
僕だから天下一品ってあんまり行かないんですよ。
はい。
で、学生時代に友達に初めて連れてもらって、はい、そこの店長は食券ですわ。
はい、
古いですね。で、ラーメン、うん、ワンタンって書いてあるから、僕ワンタントッピングや思ってワンタン頼んだら、
はい、
ラーメンと汁に入ったワンタンが出てきて。
あ、それですね。
もう食われへん、お前。
天下一品にワンタンあったことがあったんですね。
はい、そこはありました、ね。
じゃあ、ドロドロスープにワンタンが入ってんの？
いや、あの、なんかサラサラのスープに。
あ、それはワンタン用のスープなんや、完全に。はい。で、ドロドロラーメンとサラサラのワンタン、はい、ワンタンを食べる。
だから僕、トッピングは持ってましたから。
値段はトッピングみたいな値段だったんですか？
いや、だそれなり値段でしたけど。
いや、そんな。
高いわ、みたいな。
結構思い切ったトッピングしようと思ったんですね。
ああもうでもほんまお腹ちゃぽちゃぽやし。
あ、でも安心してください。マルデブラーメンは、ワンタンははっきりとワンタンスープです。
あ、おお。
でもまあだから麺の代わりにワンタンぎっしり入ってるって思ったら。
あ、ぎっしり入ってる、
うん、割と。だってその、中華そばと同じぐらい値段ですもん。
ほんだ麺の数だけワンタン入ってる。
そうそうそうそうそうそうそう。ワンタンの麺の何かやと思ってもらえれば。
ほんなワンタンすすって食べて飲んでいく。
でもね、そこに初めて行く僕は、ワンタン食べるか、ラーメン食べるかって決断に迫られるわけですよ。
はい。
どうする？
まあ、ラーメンでしょう。
そうですね。
ね、ラーメン食べに行ってるんで。
ワンタンはね、早い時間で売り切れることがあるから、うん、後では食べれないみたいなのもあるんですよ。
人気あんのか。
なんか限定感がある。ワンタンはラーメンほどは用意してないって。
餃子はないっすか？
だからない言うてんの。2つしかメニューないって言ったやん、最初に。なんでそこで餃子出てくんの？
いやいや、ワンタンがあるから。
あ、それ焼いたら餃子やんみたいな。ね、乱暴極まりないっすね、宮田さん。
でも、もう、いや、あの、うちの近所でも今。
はい。
チリトロミ鍋屋さんが辞めて、
はい、
ラーメン屋さんになったんですよ。
はい、
やってる人一緒で、
はい、
ラーメンって書いてて、
はい、
で、メニューはラーメンとご飯だけです。
ほ
ー。酒、まあ酒はあるんですけど、
はい、
もうラーメンとご飯、
はい、
トッピングが、
はい、
味卵かネギ、
うん、
あと替え玉できます。
ほー。シンプルですね、
うん。チャーシュー麺もないんですよ。チャーシュー乗ってるけど。
はい。
もうチャーシュー乗せてくれやと思うじゃん。
別に思うけど。はい。
すごいシンプルで。そのぐらいの今勢いありますよ。その、ワンタンとラーメンしかないっていうのは。
大正からやってますからね。
ああ。そこはもう、5年ぐらい前からですけど。
いや、だから僕もやっぱり同じように思って、あの、凡人の回答出したわけですよ。
はい、
ラーメン頼もうと、最初やし、はいはい。ラーメン食ってから、また、裁縫することがあったらワンタンっていうこともある、言うかもなって。で、
ね、
ラーメン頼んで待ってたんですよ、
うん。
で、周りはもう結構な常連とか年寄りとか多いんですよ。で、まあ、昔からのファンですよね、
うん。
で、こう、結構その、注文入ってから茹でるのか知らんけど、時間いるんですよ、その店って、
うん。
で、周り食ってんのを見てると、ちょっとした違和感を感じまして、ラーメン食った後になんかもう一杯丼来てんぞって、おいおいってみんな。
お
ー。おい、みんななんか食ってるけどなかなか席離れ、え、もう一杯来たぞって。あ、ワンタンも食わはんねや。
おー、大食感ばっかりや。
すごいね。
うん。
で、僕の、まあ、相席みたいな感じやから、席もそんなに、テーブルなくて、うん。前におばあさん、もう常連っぽいおばあさん座りはったんですよ。
はい。
おばちゃんに言うんですよ、オーダーを。両方って。
両方。
こう言うんや、ここでは、って。あの、ここでもう常連さんはおばあちゃんでも何でも、ワンタン、今日ワンタンにしようかね。ラーメンにしようかね。なんて、悩まないんや。
ああ、すごいな。
両方がここの正義なんや。
うん、僕、そうじゃん、今。ラーメン食べた後、替え玉みたいに、はい、ワンタンみたいなので、そのままそこにワンタン入れてく
る。じゃもう替え玉作れたら両方でいいや。
両方。
でもね、そこって古い、昔ながらのあのなんか大正期からやってるラーメン屋にしてはっていうのはなんか失礼なのかもしれへんけど、
うんう
ん、結構ボリュームある感じのお店なんですよ。
おばあさんが両方食べれるような感じじゃないんですね。
ちっちゃい丼に、割とギチギチに麺入ってる感じで、僕もなんか結構中いっぱいになっちゃうんちゃうかなって思うビジュアルしてんのね。これで、まあ、僕も一つ、どっちか一つやろうって思ってたのに、前になんかカレーだなのおばあさんが両方って言ってるんですよ。どう思う？
いや、豚さん昼、朝昼食べ過ぎですよ。
あ、それもね。
うん。
あ、でも、その日は、それが最初の食事やった。
あ、一泊して次の日ですか？
はい。満を持して。
うん、
満を持して、まるでブラーメンの、うん、あの、口開けに行ったんで。でも、カレーだのようなおばあさんが両方って言ってて、うん、でも、麺ギチギチやぞって。少なめとかそういう、あの、ねえ、へたれた注文はせずに、両方って。まるで自分の庭に、さも当たり前のように、素足で降り立つかのように、
うん、
おばあさんは両方って言ったし、周りの人たちも、ラーメン足りらげた後に、あ、そろそろ出していいですかって言って。すって、またこれがうまいんだよなって。え、え？あ、結構食えるもんなの？で、僕は、その、ラーメン、ギチギチに運ばれてきたラーメン食いながら、食った後に、思ったんですよ。確かに、麺とか、割と入ってて、ボリューミーな感じするけど、なんか全体的に優しい味だわって。
あっさり、あっさりしてんね
そう。なんか、麺も柔らかいし、そのスープも、その、どぎつい味じゃなくて、なんかこう、ふわっとした。
家族ウェルカタイプのやつ。
なんか食ってみた後に、胃の調子はどうですかって聞かれたら、
うん、
あれって意外にお腹が苦しくないみたい。ラーメンの一杯ぐらい食えそうな。は、そうなんや。マルデブラーメンは、うん、おばあさんでも、ワンタンとラーメン両方食ってもまだいけるような味付けなんや。
まあまあそこは売り、
うん、うん、うん、うん、うん、うん。これぞ、マルデブラーメンの真髄なんやと。
ね、地方は老人しか残ってへんしから。
その老人が結構そのボリューミーなラーメン食って、うん、ボリューミーなワンタン食えるって衝撃じゃないですか？
うん。
まあまあね。でも長生きする人はそんなもんですよ。肉ばっかり食べたりとかしますし。
麺ばっかり食べたりとか。
はい。ワンタンばっかり食べたり。
逆に言ったら、ここでマルデブラーメンで、ワンタンと中華そば両方食べれない人は、生きる資格なしぐらいですよね。
まあまあまあ。
もう僕、次いた時は、言いますわ、言ってやりますわ。両方って。
両方。
はい。
おばあちゃん常連気取りやがってよって思う。誰やねん
誰やねん。あのな、ここで両方っていうのはね、免許制やぞって。
見たことないぞ、お前。
ここはおめえのようなやつが、西武の酒場やろ。それ。
牛乳でも飲んでない。お前、だから靴に行けって書いてるやんけ。
まあね、両方。やっぱ古いラーメン、再現古いラーメンに魅力を感じてしまいますね。感じます。
感じます。
うん。古いラーメン、加古川の、加古川にもあります。
らしいですね。
はい。大助という。うん、ここもマルデブに割と似たような味付けの。
うん、
もう大人気で行列とかできます。
僕ね、昔、ラーメンね。
はい。
友達が、就職するって。
うん。
で、その就職先が、元クラブやってた人が、
はい。
あの、その、クラブ系からの脱で、ラーメン始めて、はい、脱サラみたいな感じで。
脱サラかな。
うん。で、ラーメン屋。で、そこにその友達が就職したんですよ。
うん。
たら、そこがこうなんかもう昔ながらのラーメンをこう修行してきて、今自分の貯めたお金で出させてもらってるって、
はい、
僕行ったんですよ、ために。はい、だしはお湯やし、麺は乳麺みたいにもう細くて柔らかくて、
はい、
で餃子が美味しいから餃子食べたらもうただの肉団子。
肉団子って何やつ。
で、もうほんまになんか餃子っぽくないんですよ、全然。
はい、ワンタンやん、これは。
ワンタンというと、ほんま肉団子。
はい、
これあかんわー、言うて。うん。そんなもう、2ヶ月もたんと潰れましたね。
ほんまに修行行ってたんか。
わかれ、ほんま全然わかれ。でも、ほんま美味しくなかった、全然。
うん。
このな、その昔ながらの味っていうのを聞いたら、いつもそこを思い出しますわ。
あのね、それ多分ね、うん、昔やって潰れたら味なんちゃいます。ね、あの、マルデブラーメンにしても、大助にしても、下手したら100年とか何十年とか続いてる味やから、ちょっと半端ないと思う。う
ん、ねえ。ラーメンってほんまでもいろいろあるじゃないですか。
はい。
あの、昔、こっちで読売テレビで、
はい。
赤井秀和がゲストで、
はい、
で、国木田カッパ、原田信夫の弟子、
はい、
レポーターで。
あ、知ってんのやん、あいつ、はい、
知ってる、知ってる。なんか名前は知ってるよ。ね、メガネの人だよね。
メガネの人さ、で、その人が、ほんで、ラーメンのこう特集番組やってて、
うん、
で、今日、この番組合わせて、今日ここオープンです。で、店の看板を赤井さんに書いてもらって、
うん、
この国木田カッパはその看板をお店まで届けます。生放送、
うん、
で、お店の名前を僕忘れたんですけど、だから赤井さん書いてくださいって、
うん、
書いたんが、クラワンカって書いてる、
うんうんうん。
店の名前書かんとクラワンカって、
うん、
食べろみたいな感じで、
うんうん、
平方それを、いや、平方じゃないです。長堀通りですね。
いや、その、クラワンカって平方の名物やんけ。
あ、そうなんですか。
うん。
それで、書いて、それを持ってったんですよ。
はい。
で、そこはもう、ハリハリ鍋のラーメンを作る。
また変わり種やね、うん。はい。
あの、あれ、水菜ですか、水菜と、で、あの、魚出汁で取ったラーメンで。
はい。
で、国木田カッパがこれで食べます。
うんうん、
今日オープンの店、この試行錯誤してたどり着いた、このハリハリ鍋ラーメン。
はい。
一口食べた瞬間、むっちゃ微妙な顔して、あ、美味しいですねって言って、生放送やからもう顔に出てしまってて、
うん。
で、その、が、もう、ただいまからオープンでーす言うて、うん、生放送終わったんです、
うんうん、
僕、その3日後ぐらいそこ行ったんです。
はい。
もう、全く美味しくなくて。
あ、行って食べたんや。
はい。
全然。よう、ハリハリ鍋ラーメンとか食べようと思うな。
でも、でもテレビでやったから、でも人はすごかったですよ。並んで待って。
うん。
みんな微妙な顔して、出たらみんな首かしげてるし。で、そのラーメン屋、今ありませんよ。
そりゃないわな。
ハリハリ鍋は。なんでその話を言うのさしたんですか。
で、その、何百年も、100年ぐらい続いてるラーメンさんの話聞いたら、その新参者のラーメンを、すぐ潰れ。
大丈夫。